震災から6年目、何もなくなった被災地から一転、新しい街づくりが加速し、毎日のように新しい何かが生まれている宮城県は女川町から、私、元中学教師佐藤敏郎と、
女川駅から徒歩3分、水産業体験施設アガインステーションで毎日働いている私、阿部真知子が、
女川町から産地直送で皆さんのラジオにお届けしているこの番組、今週もよろしくお願いします。
さて、6月も後半に入りましたが、まあ、ちょっと気が早いけど9月のお話です。
9月、
石巻を出発点に女川をはじめとする牡鹿半島や南三陸、そして気仙沼へ復興半ばの被災地を応援しようと4年前に始まった自転車レースツール・ド・東北が、今年も9月17日18日の2日間にわたって開催されます。
はい、石巻から気仙沼までね、はい、そのルートを全国から集まった自転車乗り、うん、ね、3000人以上が走り抜けるというね、はい、4年目になるので、はい、こう周りの風景がね、だんだん復興していったりする様子も見ながら走るというね、はい、このツール・ド・東北なんですけども、
はい、
俺のね、中学の後輩、1個下の後輩が自転車にはまっててですね、はい、去年から出てるんですよ、はい、みるみるうちにね、はい、あの中年のね、腹がへっこんで
お腹が
はいはいはい、うん、それはすごいなと思いましたけど、
はいはい、まあね、先ほどレースと言ったんですけども、まあ、スピードを競うということよりも、うん、まあ、東北の現状を直接自転車で走って感じて確かめてもらおうということで、まあ、女川も含めて各地に設けられたエイドステーションでですね、地元の人が料理を振る舞ったり、いろんなお楽しみが魅力なんです、
はい、
まあ、去年はですね、アワビ入りの茶碗蒸しが振る舞われたということで、そんなのも食べれちゃうんですね、まあ、一般の参加者は残念ながらすでに締め切られてしまったんですが、大会は地域のみんなで参加してみんなで作るイベントということで、まあ、現在ボランティアの募集が行われています、
はい、
こちらはですね、高校生以上が参加できます。
それとたくさんの人がやってくるので、うん、この地域のホテルがね、足りなくなるということで、はい、うん、女川町内の一般家庭とかで参加するライダーさんたちを泊めてあげる民泊もやってますよね。
そうですね、まあ、そちらもこれから募集するということです。まあ、詳しくはホームページで情報が出ていますので、ツールド東北で検索してください。
はい、まあ、早くも9月の話題に飛びましたが、
はい、
夏もこれからでございます、
はい、
本日も頑張っていきましょう。
続いては、住んでる人、働いている人、旅をしに来た人、応援している人、この番組の発信地、女川町にゆかりのある人にじっくりお話を聞いてしまうこのコーナー、この人さ、
聞いてみっちゃ。
今日はこの方にご登場いただきました。
ラジオを聞きの皆さん、宮城県蔵王町在住のシンガーソングライターのミキです。
はい、ミキさんといえば、宮城県の方には結婚式場の CM ソング、ハレルヤなど綺麗な歌声でおなじみだと思います。
ハレルヤ、あなたはハレルヤのウェディングの CM を歌っております、シンガーソングライターのミキです。はい、今年で音楽活動を始めて、20歳から歌い始めてますので、10年を迎えたところです。
今のハレルヤなんかはもう宮城県の人たちにはもうおなじみですからね。
そうなんです、はい、5年ぐらい流れてるの で、割と小学生からおじいちゃんおばあちゃんまで、はい、あんだの歌聞いたことあるって声かけていただいてます。
ちょうど今、女川町の駅の方ではなく高校の校庭に作られた、はい、仮設商店街希望の鐘商店街の中にあります、はい、セボラさんというカフェで、コンサートをやるということで、来られまして、はい、その昼の部を終えたところでございますね。
はい、
はい、
そうです、
はい、私も今、ね、聞いたんですけども、
はい、
ライブを終えて今のお気持ちというか、
はい、
どんな感じでしたか。
今日もたくさんのお客様がお越しくださって、しかもこの後夜のライブも待ってるので、はい、またそこも満員御礼ということ で、
そうなんです、
ね、女川の皆さんにいつも出会いに感謝しています。今日も楽しかったです、
はい、みんなうっとりして聞いてましたね。まあ、このセボラさんっていうカフェは、うん、まあ、この番組にも通りすがりというか、いつも遊びに来てくださっている、
はい、
動画三重さんという方がオーナーでございまして、はい、
うんうん、
まあ、動画さんは音楽好きなので、
うん、
街を訪れたいろんな 歌手の人にね、うん、有名人であろうが何であろうがもうすぐ声をかけて自分の店で歌ってもらうという、はい
は
い、
そうですよね、
はい、現地マネージャーみたいな
感じすごいですよね、はい
はい、そこでまあここは立ち見を入れて30人くらい入ったら満杯という感じなんですけども、うんうん、実はこれまでも八神純子さん、
すごい、
伊藤洋平さん、
はい、
ゴスペラーズなど、
はい、
ね、さまざまなアーティストがここでね、歌ってるんですよね。
すごいです。
私も歌いますけども、
はい、聞きたいです。
で、はい、でそれでミキさんはもう4年目になるという
。4年目で今歌って7回目
そうですよね。で、はい、2回ぐらいずつやったりしてるとでも10回以上歌ってますよ ね、 ここね。
そうかもしれないです ね、 ね、はい、ちょうど4年前に石巻の市役所でロビーコンサートをさせていただいた時に、はい、歌い終わった後に動画さんがちょうどカフェが休みの日に市役所にあの用事があって来ていて、歌い終わった後にミキさんぜひ女川っていう素敵な街もあるのでこっちにでも歌を歌ってくださいって言われて、
なるほど。
でその日のうちに
あの話が進んで、
その日のうちにもう私行ったんですよ、あの希望の鐘商店街のカフェセボラに行って、はいはい、でその伊藤さん休みだったじゃないですか、はい、なんですけど電話して、あ、じゃあ今からすぐ行くからって言ってあのセボラを開けていただいて、でその日のうちにじゃあいつライブするって決めて
すごいですねそれね。
もう1ヶ月後ぐらいにライブが決まって歌ってました。
なんか動画さんにスカウトされた感じでございますよね。
動画さんに感謝ですね、はい、
なるほど。まあ、そんなライブを女川で何とかしたっていう、ね、ご縁もあって、
はい、
今回女川のドキュメンタリー映画のサンマとカタールの、
はい、
今全国でも公開中でございますけども、
そうなんです、
エンディングテーマを担当することになる。
そうなんだ、はい、あのサンマとカタールのドキュメンタリー映画に出会ったのは、うん、去年の12月の23日に女川の町開き、はいは
い、町開きのね、
はい、シーパルピア女川って新しい商店街ができたんですけど、はいはい、その町開きで歌を歌っている時に知らないおじさんになんかたくさんカメラとかマイクたくさん掲げてる人たちに声をかけられて、
はい、
あ、今日は新しい町開きだからニュースの人だと思ってお話ししてたら、いや実は今サンマとカタールのドキュメンタリー映画を作ってるんですって。
あ、それ映画の撮影だったんですね。それは
そうなんですよ、知らなくて、でたまたま質問を受けて、で CD をよかったら何かありますかって言っていただいて、ありますって言って、本当なんかもう CD もね、なんかもうバッて、はい、はいはい、あのこの CD ですって渡して、でその後に1ヶ月後ですねに電話が来て、ミキさんの光の曲が起用されましたのでよろしくお願いします。過ぎた日々にさよならを、思い出も光と共に消えて、今日は私は生まれ変わるの、あなたと共に飛び立つの。
このラジオでも何回か、紹介したんですけども、うん、この光というのは、はい、なんかね本当にまるでその震災復興というかこのドキュメンタリー映画のために作られたような曲なんですけれども、
うん、はいはい、そうなんですけど、実はもう12年も前に作っていた曲で、あの家族の絆を歌った歌で、うんうんうん、母にありがとうの気持ちを込めて12年前に作っていた歌だったんですね。でもその光っていう曲は生まれ変わるっていう言葉が何回も出てくるんですけど、女川、はい、もあの道路の斜面に弾幕が掲げてあって、女川、はいはい、は流されたんじゃない、
はいはい、
生まれ変わるんだって書いてあって、
あれはね小学生が考えたフレーズなんですね。
そうなんですね。その生まれ変わるんだっていうところが光とどこかこう、
うん、全く一致してる感じしますよね。
合ってるなっていうのがきっと映画監督の方の耳に留まったのかなと思いました、
うんうん、なんかその何かを失った分手に入れたものは何っていう問いかけから始まってるじゃないですか。
そうなんです、そうですよ。
これその一行だけでこうちょっと、はい、あのじわっと来てしまって、
うん、
いい歌だなと、
はい、
改めて思いました。それではラジオをお聞きの皆さんへのメッセージ、それから今後のライブや活動の予定があれば教えてください。
サンマとカタール女川つながる人々のドキュメンタリー映画の上映がですね、また石巻でも決定しまして、7月の15日金曜日の夜18時30分からアイトピアホールで、7月の15日金曜日の夜18時30分からアイトピアホールで、こちらは映画とそしてミキのライブも開催することになりました。
これはもう行ってほしいですね。
行ってほしい、はい、もうぜひぜひたくさんの方にのお越しをお待ちしております、
はい、なお映画サンマとカタールはこの後も6月23日に1日だけ、千葉の舞浜のシネマイクスピアリで上映があるほか、はい、この番組のファンとしてメールも送ってくださる愛媛県松山市の松山万灯絵さんという、はい、まあ、女川にずっとボランティアに来てくださっている、グループの中心となって、はい、7月17、18日の2日間にわたって午後2回ずつ松山市総合福祉センターで上映会を行うそうです。
すごい、
だから、ね、まだまだ広がっていくんですよね。
ありがとうございます、
ぜひ、ね、ご覧いただければと思います。そして、はい、最後はミキさんの光が流れますのでですね、はい、多くの人に聞いてもらってミキさんにもこれからも素敵な歌をたくさん歌っていただきたいと思います、
はい、
復興真っ只中の町宮城県女川町から TBC ラジオほか全国のラジオ局へお届けしている女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、ここからはラジオをお聞きの皆さんからのメール、ファックス、お便りをご紹介したいと思います。
じゃあ最初私から紹介します、はい、富山県のラジオネームアルダイさんからです、
はい、
女川ナウ大人のたまり場の皆さんこんばんは。
こんばんは。
富山も女川も梅雨真っ只中です、
はい、
私は女川には今まで4回行きましたが、そのうち3回雨になりました。
あ、アルダイさんのせいだったんですね、これはね。
あらららら、うん、決して旅で毎回雨というわけではないのですが、女川に関しては私は雨男、そして女川訪問の度に傘を忘れ、そこで買った傘が我が家の傘立てにはストックされつつありますということで
なるほど、まあ、女川で傘をたくさん買っていただいたということで、
う
ん、
そうですね、まあ、傘もね、あのコンビニエンスストアとかでね簡単に買えちゃいますからね、はい、ありがとうございます。では続いてです、石巻市大街道のナッキーさんからいただきました、
はい、
お晩です。
お晩です。
災害 FM の頃から聞いています。トークテーマですね、
はい。
ところで私にとってのヒーローですが、手の届かないところで言いますとタッキー&翼の滝沢秀明くんです。
ほう、手の届かない、
はい、ご存知の通り震災後彼らは石巻に何度も足を運び無料コンサートを開いてくれています。もともと小学生の頃下敷きの中に切り抜きを入れているぐらいジャニーズが好きだった私、
うん、
避難所暮らしは辛かったけれどそれが吹き飛んでしまうくらいに驚いたのを覚えています。それも都会でのコンサートと違って距離がとても近い、
うん、嬉しかったでしょうね、
うん、女川での桃色クローバー Z の皆さんもそうだと思いますが本当に思いを持ってくれているのが分かって前よりもずっと好きになりました。
なるほど、
うん、ついでに手の届くところで言いますと、うん、震災当時アルバイトをしていた先の先輩 K さんです。
お、
年は3つ上なのですが普段は不器用で私の方がしっかりしているかなと言われるほどですが、地震と津波で店がめちゃくちゃになった時気が動転して何も覚えていない私にしっかり声をかけて守ってくれたのが彼でした、うん、当時付き合っていたわけでも何でもないですが今はなぜか同じ名字になりました。
なるほど。
これはきっとヒーローというのは届きそうで届かないところがいいんですよねということで、これもしかしてご結婚されたということなんですかね。
どう考えてもそうですね
なるほど、
うん、でもねこの前もね言いましたけど、
はい、
ヒーローっていうのはさ、
うん、
あのいざという時とか、
はい、
辛い時悲しい時大変な時に現れるんですよね、
うん、あ、今このお手紙を読んでいて思い出したのが、私も実は当時お店で働いていたんですね、
うんうんうんうん、
でその時に一人だったんですよ、
はあは
あ、でそのお店の棚とか、うん、もう何百キロとあるその冷蔵庫が踊るようにこう倒れてしまって、うん、で一人でその自動ドアも閉まってたので閉じ込められたんですね、
うん、
なんでちょっと今それがフラッシュバックしましたけど、その時私一人だったので、うん、その時にこういうこう声をかけて守ってくれた彼がいたら って思いましたね。
ドアとか全部閉まっちゃったからヒーローは現れなかったんだな。
そうなんですよ、うん、なんかこういうのもすごいいいですね、うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました、はい。続きまして兵庫県のゆきえさん、改めラジオネーム海の星さんから、
はい、
トシちゃんマチさんこんにちは。
こんにちは。
さんまとカタール女川つながる人々の映画、関西では今月神戸で上映と歌を歌われているミキさんと神戸在住の石田博之さんによる復興ライブがあり、
はい、
もうチケットを予約しているので、うん、主人と一緒に見てきますね。あ、いいです ね、
ね、
はい。それはさておき、先日 NHK のテレビで女川よりスポーツを通して町おこしができないかと頑張っているコバルトーレ女川チームのことを見ました、
うん、
震災でサッカーもできなくなり、町を巡り回って給水活動など町を支えられている姿も当時報道されていたのも今でもよく覚えています、
うん。
女川町がスポーツを通して地域活性につながっていければいいですね。これからも応援しております。
はい、
はい。追伸、4日の6月4日ですね、
はい、
中村雅俊さんの番組サタデードキュメントを見ていると、はい、BS の番組ですよね、
はい。
女川災害 FM の話から始まりました。
お、
雅俊さんが昨年9月に番組の収録を訪ねられた時の皆さんの映像と、
う
ん、来ていただきましたね、中村
雅俊
さん、
ね、
夢のような、ね、収録でしたけども、はい、
うん。
サザンの津波が番組でかけられなかった思いから触れられ、敏郎さんのお嬢さんが津波でというお話も出ました。番組の終わりにも女川災害 FM 最後の放送回での皆さんの映像が流れながら、
うん、
雅俊さんのコメントが流れ、最後にようやくかけることができた津波の話をされていました。3月26日でしたね、あれはね、
はいはい、
桑田さんもね、女川に来てくださいました、
うん。
来た時に、
はい、
中村さんに桑田さんはなんかメールとか電話してたみたいですね。
はい、
はい、そうそうそう。それから桑田佳祐さんが3年ぶりぐらいで曲を出すんですよね、
はい、うん。そうなんです、は
い、よしこさんという曲なんですが、
そうですね、
なんとその中にですね、
はい、
女川でのゆぽっぽのね、
はい、
ライブの、お曲が3曲も入っているという。
そうなんですよ。こちらまあ初回限定版のみになるんですけど、それがね入るということで、
いやありえないですよね。
もう本当になんかちょっとドキドキしました、その知らせを聞いた時、
まあ、だから女川のまあ、サプライズでしたよね。まさか桑田さんが来るはずじゃないと思って集まった町民の皆さんの前で、
はい、
みんな座布団に座ってたんですよ。
そうですね、
温泉施設の、ね、うん、休憩所で、
はい、
そこに桑田佳祐さんが登場してライブをやったんですよ ね、
ね、もう夢のような時間でしたけれども、うん、私このお知らせを聞いた時もうすぐ予約しました。
これを予約しないとね。
そうですね、う
ん。でも3曲も入れてくださるなんて、やっぱりそれなりにね、
うん、
その女川のことを気にかけて心を寄せてくださってるなっていうのが分かりますよね、はい。
そうですね、
本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、続きましてもう一通紹介します。
はい、
宮城県の憧れも希望も夢のない社会をなくすと、それが私の憧れる希望ある夢の世界さんからハガキでいただきました。
はい、一息でいきましたね。
はい、はじめまして。この番組は私の師匠というか家元が教えてくれて聞くようになりました。
はい、
家元は音楽が大好きな人でした、
うん、
個人と、ね、うん、お亡くなりになったんですね。
はい、
そんな彼が大好きだった曲を敏郎先生にも聞いてほしくてリクエストします。
はい、
井上陽水のゴールデンベストにも収録されている長い坂の絵のフレーム、
うん、
またはエンディングに海に来なさい、いかがでしょうか。いや、どちらもいい曲なんですよね。はい、追伸があります。ところで通りすがりに参加するためにはどうすればよいですか、
はい、
教えてください。
お
う、マッチさん回答どうぞ。
はい、収録日、まあ、時間に女川町にあるスタジオといっても、まあ、トレーラーハウスなんですけれども、はい、そこに来ていただければ、まあ、なんとなく参加できます。
ただ収録の時に、
はい、
通りかかってくれれば、
そうですね、
ね、参加できるという。
そうですね、あ、はい、電気ついてるんで寄ってみっかぐらいなぐらいで。
そうですね、
はい、はい。収録日の情報は女川 FM のツイッターでお知らせしています。
はい、ぜひですね、参加、お待ちしております。今週もお送りしてきました女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、いかがだったでしょうかと。
はい、
なんかね、こう7月のガレキストック楽しみですよね。
当時その2011年本当に震災の時にあのラジオから音楽が流れてきて、うん、それですごい元気になったっていうので、まあガレキストックをやろうと。
そう、その時ね、俺女川一中にいて、
はい、
うん、照明貸してくださいって体育館に照明借りに来たんですよ、ね。
おお、そうなんですね。
すごいなこの若者はって思ったんですよ、
う
ん。まさにガレキだらけの時だっただけに、
はい、うんうん、うん、
さらに新しい形のイベントとしてつながっていくような気がして楽しみです。
そうですね、
ぜひその瞬間を、ね、見逃すことのなきようですね、はい、お長に来てほしいと思います。これからもラジオを通じて皆さんとつながっていきたいと思います。
番組では皆さんからのご意見ご感想メッセージやリクエストをお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号 980-8668 980-8668TBC ラジオ女川 NOW の係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp ファックスの場合は 022-774-1474 までお願いします。
それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は佐藤敏郎と
阿部真知子でした。
それでは皆さんご一緒に
今週も頑張って。